YSY の
マイナーラジオ。
始まりました。YSY のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める佐久間伸之さんに認知してもらうために素人3人が始めたラジオ番組です。本日は、こちらのメンバーでお届けします。自己紹介どうぞ。
ゆうじです。
佐藤です。
よろしくお願いします。
ということで今回は、久々でもないか。
うん。
言うてか。
言うて。
まあ今回はこの2人会でございます。
はい、ます逆にね、俺とユウスケの会がちょっと続いたの。
うん、ああそうね。
うん。
確かに。
そうそう。サトシがこの後合流するからって言って、じゃあもう一本取っちゃうみたいな感じで。
そうね。
一本取るみたいなさ。
確かに。
そういうのが結構多かったんで、まあね。俺とサトシと2人で撮るの結構久しぶり。
そうかもね。
かもね。去年の11月とかそれぐらいじゃない？
あ、もうそんくらいか。
うん。そうそう。そうだよ。
確かに。なんだかんだか。
そう。でもね、思った。もうちょっといきなり脱線しちゃうけど、
うん、
俺ね、2人で喋ってる時の方がちゃんと頭働いてる。
うん、考えなきゃだからね。
そう。これはね、でもね、まあそう思ったんだよね。やっぱちゃんとなんかこう話す順序もやっぱりしっかりしないと迷惑かけちゃうっていう感じがやっぱするじゃん。
なるほどね。
2人の時って
まあ確かにね。
そうそう。だからさ、結構2人喋りはね、俺は好きなんだけど、だからゆうすけとさとしの2人喋りを俺はこの後ろから見てたい。
うん、あ、確かにね。まあないもんね。
ないよ。
いかんせんね、録音収録環境はね、
そう、全部俺が一任してるからさ。
有事頼りだから。
そうそうそう、
絶対解禁症だからね。
しょうがないよ、そういうものはありますから。
まあ久々の2人収録ということで、今回のトークテーマは何でしょう。
2024年になってもう2ヶ月経ちましたね。ということで、2024年に買ってよかったもの。
いや、
yeah.
いやもうさ、早すぎるんだって。
早いよ
マジで。この間年越したばっかだよ。
本当だよ。しかもこの2月1日多いからね。
いや本当に
1日多い買ったみたいな感じだからね。
本当に本当に、
あっという間に2ヶ月過ぎてしまったんですけれども、うん、まあでも人が生きる上でね、必ず物を購入していると。
まあまあまあ、そうね。
で、まあ、俺とサトシの時の2人撮りの時には割と定期的にやって
る、うん、確かに。
っていうのもユウスケってまあ、そこそこのお給料をもらってる割にはこう、うん、倹約家、節約家なんだよ。
なんかあんまり何かを買ってるっていう印象ないね。
ないよね、全くないので、なんか「え、無駄じゃん」とか普通に言うの。
お、確かに。
そう、割と。でだからその何か新しいの買ったとかって聞いても「いや特に」
なんかね、日常生活ももしか買ってないみたいな感じもね。
そうそうそう、ずっと何ていうか、そのサラダチキンとカット野菜と豆腐みたいなものしかから変わんないんだよね。買うものがルーティン化ができる人間だから。
確かに。これってなったらそれずっとできる人だよね。
そう。なので、そういうタイプじゃない我々2人の時しかできない企画なんだよね、これ。
そうね。
うん。
いろいろ買ってるもんね。
いろいろ買ってる。だから一月に1個なんか新しいもの買ってる印象としては。
それぐらいかも。
うん。まあでも、じゃあ早速何か買ったか教えてもらっていい？俺からでいい？
あ、いいよ、どっちもいいよ。
あ、じゃあ私から、私ユージからいきますね。はい、まず2個、
はい、
これはってものを買いました。
はい、
1個目、
はい、
まあ、メーカーは貝印さんの、
お、
包丁研ぎ機。
おお、はいはいはいはい。
っていうの、
はい、
我が家の問題として包丁切れない問題が結構あったの。
はい、はいはいはい。
で、まあ、個人的に俺料理下手だからさ、包丁切れない方が俺は逆に良かったの。
はいはいはい。
なんだけど、さすがにちょっとこれ包丁切れなさすぎじゃないと。でそれまで100均の包丁研ぎ機を使ってたの。このなんかその裏がさ、マグネットみたいな感じになってて、ぺこっとガッガッガッと包丁を何度か引いて、
あの、ね、
刃をこう
前後させて
ってやつだったんだけど、いやちょっとこれだと全然、まあ、切れるようにならないからと思って、じゃあ分かった、このアマゾンのセールで買うわって言って、1500円ぐらいで、そのいろいろあったので、もその、ね、貝印っていうメーカーが、
うん、
確かなんかそういう刃物系に強いっていう印象があって、ね、で いやどうせ買うならと、多分もうこれ1個買ったらもう10年は買わないっていう気持ちで、
はい、
セールにもなってる貝印を買ったわけ、北条とぎきを、
はい、
でなんかその長細いタイプなんだけど、その1番2番3番みたいな感じで、
はいはいはい、
なんかね、研ぎ石の種類を変えてるみたいなの、
はいはいはい、
でそのまあ簡単にね、まあ、1番のところに包丁入れて前後に10回で、2番のところに10回、
はい、
で最後の3番のところに5回みたいな。
あ、なるほど。
もう素人うってつけ、しかもしっかりちゃんとあの裏にはさ滑り止めがついてるから全く動かないし、こんなんで本当に良くなるのって思った一投目、マジびっくりした。あれね、いや思った、俺包丁悪いと思ってたの、切れない理由は、
はいはいはい、
しかも俺その時使ってる包丁イケアだったの。もうイケアのこの包丁が最初は良かったんだけど、やっぱどんどん死んでいくじゃん。
そうね。
でそれで、まあ、その100均のやつを使ってて、もうダメです、貝印を使った瞬間に、だから、ね、これが本当の包丁かと思った
よ、ね、へえ、でもすげえな、
改めて思ったよ。えサトシこんな危ねえもん扱ってたって思った
まあそうね、週1ぐらいで撮れてたからな。
いやこれ指とか落ちるんじゃねえと思ったもんやばーと思って。
あのでも包丁は切れる包丁の方が切っちゃった時の治りはいいよ。
あ、綺麗だから。
そうそうそうそうそう、あの切れた断面が綺麗だから。
うん、
あのそれこそちょっと脱線するけど、
うん、
何かを切るときさ、
はいはい、
まあ、なんだろう、言葉で伝わるとしたら、じゃあ左手は猫の手みたいにして
切る
じゃない。
はいはい、
切りますね。そうするとこの関節、第二関節あたりを、
あ指のね、
そう、
はいはい、
こそぎ落とすときがあるわけですよ。
痛えよ急に痛いよ
あの急いでやってたりとかさ、
うんうんうん、
疲れてたりすると、
うん、
でも切れる包丁ならマジで最初気づかないの。あっ、まあまあ慣れてくると、あもうなんだろうな、包丁がその指に向かってる時に、あーこれ行くなって思いながら行くのよ
それ
なんかもうダーってやってるんだけど、そこだけスローモーションみたいな、
うわ
あこれ行く、あ行ったー、あーってなるんだけど、でも
うわ、
あの本当に切れるやつだと、
うん、
あのまあ要は表面の皮膚がさ持ってかれるんだけど、
うんうん、
取れたやつ戻してグーってやっとくとくっつくからね
やばそれマジであれじゃん、あの首切られた人がさ、なんかすごい綺麗に切りすぎて、なんかこう喋ってるうちに首が移動しちゃうみたいな、うん、
そう、
あれと同じじゃん。
あのまあ結局最終的に完璧にはくっつかないんだけど、
うんうん、
マジ一時的に戻るからね
すごっ、やっぱ切れる包丁、
切れない包丁だとゴリゴリっていくから、
うん、そう、
治り遅いし、
うん、
後残るし、マジ包丁は切れた方がいい絶対
ね。いや思った、俺だから今までさ33年から生きてきて、はい、え俺は一体今まで何をしてきたんだって思ったよね
そのレベルか、
うん、だからさ切れる包丁、じゃもう包丁のせいにするのはやめようと思った、うん、これを機に。
そうね、
だそれまでアマゾンでめちゃめちゃ高い包丁を買おうとしたの、
はいはいはいはい、
それこそ貝印さんとかさ、そういう、はい、なんかもう一発のメーカーを、違うなと違うわ、目の付けどころが間違ってたと思って、
買うべきものは投資だったと、
うん、も求めてるレベルがさ、
あ
それこそさ、なんかあの切られた生物が切られたことに気づかないとかそういうことじゃないじゃん
そうね、
うん、ただ単にこのキャベツがたくさん千切りできた時にこうストレスが少ないとか、
はい、
トマトの皮を切った時に、うん、なんか全然切れねえじゃんってなるとか、そういう感じのストレスから解放された時に、これはクオリティオブライフが上がったと
そうね、
めちゃめちゃ感じた。
大事、
そう、奥さんも大絶賛。
あのすごいね、うん、その聞いてて多分だけど、包丁研ぐ時って、
うん、
あのちゃんとやるとだんだん、あの石の砥石の目が細かいのにどんどんやっていくわけよ、うん、
はいはいはい。
包丁が切れない理由ってさ、何回も切ってると反り返り始めて、うん、要は食品に金属が当たるところが薄ければ薄いほど切れるわけよ、
あ、はいはい、
けどそれを何回もまな板とかに当たったりしてるから、
うん、
だんだんその先端が細かったところがどっちかに反れてる、
お
曲がってってるんだよね、
はいはい、
で先が丸くなっていくから切れなくなってくるわけよ。
あ、なるほど。
食品に当たっても
ドロンってな、
切れないから止まっちゃって、でも金属の 薄いのには変わりないからグッてやればなんとかいくみたいな。
ああなるほど、ね。まあ、
繰り返しだからその先端をいかに細く鋭利にするかっていう作業なわけよ。
おはいはい。
だから養殖なんかだと石じゃなくて金属の棒でスライドさせる、
うん
う
ん、へ
で飛ぶっていう飛び棒もあるし。
あそうなんだ。
そう結構ねその国によって研ぎ方が違うんだよね。
うーん
多分今話を聞いてる限り多分その3つあるっていうのが、
うん、
多分大きく分けて粗と中と仕上げとっていう多分
あなるほど、
ね、粗さがねだんだん細かくなるやつ、はいはいはい、だからまずは粗いので大まかな形を作って、
うん、
真ん中のでそれを整えて最後の仕上げをするみたいな、うん、いう作りなんだろうなと思って。ああ考えてあんなと思ってさ大体のその研ぎ切ってさ1個だからさ、
うんうん、そう、
そう、そこまで多分細かくできないんだよね。
やっぱ貝印さんは違いますね。
普通にちょっとそれ欲しいなって思ったもん。
あとリンク送ります。
お願いします。
めちゃめちゃ良かったよ本当に。家庭用でこれ以上ないと思った。
いいね、
うん、いや本当にね包丁が生まれ変わるっていうのはこのことだと思いました。
なるほどね。
すげえ感動した。
いいね、うん、包丁切れないのはマジストレスだからね。
いやマジびっくりした。こんなにストレスだったんだって思ったもん。やっぱりやってみて思った。
そうよね。
そうそうそう。でもう一個がね、
お
タニタの電子キッチン電子ばかり、
お
ちゃんとあの重さ測るやつを買ったの。それまでまあまあ俺100均で結構そういう気を済ましちゃってたの。でお菓子作りとかをする時とか、
あお菓子はそうね、
そうそう、あとね小麦粉 300g とかもさいつも目分量だからさその出来上がるもののさなんかこの、
はい
クオリティがさ、
はい、
上下するの、
はいはいはいはい、
だからそのお好み焼き作った時も大体目測、
うん、
一応カップとか入れるよ、
まあ、500だからまあこんなもんだろう
みたいな、そうそう半分だろうとかそういう感じだったから、なんかちょっと今日前回より粉っぽいかとかさ、なんか今回シャバシャバだなとかも結構あったわけ、
はいはい、
電子ばかり買ったらさ解き放たれたよ。すげえびっくりした。毎回安定する。ほんとね、なんかその計量できるカップもあんの、
うん、
なんか小麦粉はこのラインで100です、
はい
はいはい、で水はここが100ですみたいな、
はいはいあるね、
ラインがさ
何本か書いてある、
ね、そう何本か書いてあって、うん、やっぱあれを結構信用してたんだけど、うん、いや信用してもいいけど絶対に誤差は出るなみたいな、うんまあ、ぶっちゃけその 100g に対して 105g と 95g でそんな違うかっていうと、
うん
まあ、分かんないよ、
うん
けどその 100g しっかり測れてる俺が嬉しい。
なるほどね。
で結構やっぱりさそのグラム数とかをさしっかりしたいっていうのはさ、うん、お菓子作りじゃん、
お菓子はマジでグラムを守らない人ほどうまくいかないっていう
言うね。そう俺それねあれで見たんだ、あのバンビーノっていう料理漫画
あるね、
あったじゃん、
はい、
あれでさその、まあ、主人公がさ料理畑だったのに急にちょっとお菓子畑に生かされんのよ、うん、その時にやっぱ指摘されてたので、ね、いやちゃんともうグラム差は絶対だみたいな、はい、あー確かにって思って、私ねそこからねちょっとずつお菓子作りをするようになりました。 まあお菓子作りって言っても、
うん、
結局その子供に野菜を食わせる時に、
うん、
なんかそのもう結構手数がなくなってきたからこれはもう行くかみたいな、野菜ケーキ系いくかみたいな。
あなるほどね、練り込んだものね。
そうそうそうそう。だからねそのキャロットケーキとかさ、
はいはいはい、
そういうのをなんか作るときにグラム数測れないからとかっていうところから脱却したからどんどんなんか最近作る
よう
にな
った。おいいね、
びっくり、美味しいと思って。やっぱそのさ人参1本、
うん、
これじゃ何グラムよ
あ
って分かんなかったからさ、だいたい目測でさうん、2本とかさやってるけどさもうそういうのがなくなったからかなり安定するようになった。
ああいいね、
うん、びっくり、買ってよかった。
あ
やっぱそういうなんか毎日使うところのクオリティを上げていくと少しずつ溜まってたストレスがなくなっていくのを感じて、ね、すげえ楽しい。
あなんかそれで言うとあれだわ、ちょっと別に最近買ったも何もないんだけど、
うん、
ラップあるじゃん。
ラップ、うん、
ラップは高いの買った方がいい。
いやそれね、ラップはねマジでね思うよ。
もうこのまあそれこそ商品名を出しちゃうとサランラップとか、
うん、
クレラップとか、
うん、
ちゃんと CM をやってる、
うん、
ああいうラップは 大事。
うん、
あのストレスがない
でしょ。俺もね、まあ、それに関してはもういつだったっけな、多分学生の頃に言われたの、
うん、
先生から。
いや本当に、
そうそう、ゆうじくんは何のラップ使ってんのって唐突に言われて、うん、いやなんかあの安いやつ買ってますって言ったら、なんかじゃあ1本あげるよって言われて、多分その時ねクレラップをもらったの。
おうおうおう。
で持つじゃん、持った瞬間になんか違うみたいな感じになって、明らかに熱いんだよね。
そうね、
そうで、ベーって引っ張って、プリッてやったこの右手首をこうひねった時のあの爽快感。
そうね、
やばい、ここはお金出すべきと思
った。そうそうそうそう。でなんか変に巻き込みもしないじゃん。
そう
で、あの使ってくと分かるんだけど、箱がさ、あのちゃんと分厚いから、
うん、
紙が、
うんうんうん、
だから湿気の多いキッチンに置いてたとしてもふにゃっとならないから、
ならない、そう、
刃の部分がちゃんとまっすぐなんだよね。
すごい、
もうなんか安いラップ、
そう安いラップは
すぐふにゃふにゃになるし巻き込むし、
うん、
どこか分かんなくなるし、
そう
思ったところ切れないし、うん、この200円差ぐらいなら絶対こっち買った方がいいじゃんって
思った。
なるんだよね。
なるよね。
これはね、多分ね、料理を全くしない人はね、何言ってんだってなるんだよね。
そう。でもその気になってないかもしれないけど、
うん、その知っちゃうとね。
そうそう、一回知ると戻れない。ラップは戻れない。
いやマジで買った方がいいよって思う。
そうそう。しかもそのクレラップとかさ、サランラップってさ、もう刃がさ、もう紙なんだよね。
そう、昔はさ、金属を外さなくていいんだよ。
そうそうそう、あの金属を外す手間がないし、
地味に危ないしね。
そう。いやー。
考えられてるね。
考えられてるよね。
クレラップとか本当なんか常に進化してるもんね。
うん。
すげえわ。それは売れるわって思うわ、
うん。あのさラップのさ、こう巻き込んじゃった場合の取る用のシールとかもついてるじゃん。ついてる。そこかよと思って。
なんかでも多分本当主婦とかが、うん、これこうだったらもっといいのにっていうのを、
うん、
本当に取り入れてってんだなって思うね。
いやわかる。ちゃんとね、この顧客のニーズに応えたものを出そうとしてる
ね。
うん、えらい、えらい。こっち
なんかでもああいう商品開発楽しそうだなって思うんだよね。
まあ楽しいよ、ね、絶対楽しいけど、じゃあどうしたらどうしたらとかってすげえ考えちゃうよね。
あ、
いやー、でもその時代のニーズが変わるってことはその商品も変わっていかなきゃダメだから、うん、そこをうまく捉えるかつ、まあ、かゆいところに手が届くようなアイディア、
そうね、
それをやっぱり出せたら多分もうクリラとかではもうすぐにもう出世しちゃう、
ね、ああいうアイデア系はなんかそれこそ調理器具とかさ、その主婦さんがよく使うものってそういうアイデア系がすごく多くて、
多いよね。
なんかああいうのを見てると、ああ何考えてたらこれに行き着いたんだろうっていうのがすごいいっぱいあるからね。
ね、
ああいうの面白いよなってもう消えそうだけど、うん、キッチン話でね、ちょっと今ずらしちゃったけど、
やっぱ料理する人だからこの感じになるんだ
よね、うん、そうね、
うん、ゆうすけが言ったら、なんでもいいじゃん、飛び石なんだよとかって多分言っちゃうんだよ。
でもゆうすけさんは料理結構するじゃん。
まあ、するね。あ
の、でもそこの包丁とかのこだわりはもないのかな。
だからどうだろう、
どうなんだろうね。なんかその辺分かんないかも。
なんだろうね、
結構さ料理作るってなると料理を作ることに対しては結構こだわるじゃん。
うん。
調理道具ってどうなんだろうね。
いやでも意外とこだわってんじゃない。
なのかな。
うちらはさちゃんと見ないだけでさ。
確かに。
うん。
あの調理場あんま見てねえからな、キッチン。
ねえ。俺もまあそこまで見てないっちゃ見てないけど。
今度行ったら見よう。ね。おもむろに引き出し開けよう。
楽しみだな。何買った？
買ったものはね、今年入ってからだと。意外と買ってんなと思って、
うん、そんな買ってる？
そんな買ってる？一つは、
はい、
俺別に財布なくしたりとか、
うん、
今までの人生でも多分一回あったかなぐらいなんだけど、
うん、
ただやっぱりなくした時のリスクをちょっと考えるようになってきて、
え、
そのさ一回さ一昨年ぐらいだけどさ、
あ、そうだそうだ、
やらかしたじゃないですか、
うん、やらかしたね、
酔いつぶれたじゃないですか、
はいはい、
まあ無事ね財布は残ってたけど中身なかったけど、うん、まあね、まあそんなこともあり、かつあと鍵とかもさ、うん、その会社絡みの鍵を持ってたりするから、
あ、ちょっとね、
そうちょっとなくすと あの大変だし、うん、いろんな方に迷惑をかけるし、うん、自分の仕事的にも迷惑をかかるから自分に、うんうん、だから最悪どこかにカバンを置き忘れたとか、うん、なんかあった時にあのトラッキングができるようにしようと思って、
おうおう
で、あの、まあ、iPhone ユーザーだから最初はあの AirTag を考えたんだけど、まあ、
そうだよね、
あの AirTag 高いじゃん、高いでかつ最近俺何かと気づいたらアンカー製品を使ってて、
お
あのイヤホンもそうだし、
そうだよね、前買った
って、そうなんか気づいたら、まあ、モバイルバッテリーもそうだし、
うん、
あの充電器の元のコンセント挿すところのやつもアンカー使ってたし、あ意外と使ってんなと思って、
うん、
でふと思った時にアンカーの製品でそういう商品があるんだよね、
へえ、
があって、
あそうなんだ、
そうあのユーフィーっていうあのその商品名なんだけど、
うん、
があって、でエアタグみたいなタイプ同じぐらいの大きさのもののタイプと、うん、もう一つカードタイプがあるんだよね、
あそれ見たことあるかも、カードタイプ、
それがね、うん、俺長、まあ、基本も長財布なんだけど、
はい、
長財布 あのクレジットカードとかのところに綺麗に入るんですよ、うん、
そいつが位置情報を持ってるってことだよね、
厳密に言うと、こういうやつに、
うん、
あの iPhone とかが近づいた時に通信をしてくれる、
マジ
っていう商品、ざっくりとこれ本体が GPS を発してるわけではなくて、
うん、
ただこれがその情報とかをやり取りをする中継機になるような感じなんだよね、
うーん、
中継なんてさないんだろう、
でも充電とかいらないもんね、
そうだ、で内蔵の電池式だから、このカードタイプは一応おおよそ寿命が1年ぐらい、
ああなるほど、
でもこの人だからさ
すごいよね、
そう普通になんかクレカとかと同じサイズぐらいなんだよね、
うん、
あの厚みとかも
確かに
ちょっと厚めのクレカみたいな感じだから、普通に財布のポケットに入れといても何にも支障ない、
うん、本当だね
っていうのがよくて、
はいはい、
でこれあの iPhone の探す機能で登録できるから、
お
探せるんですよ、これ
iPhone を探すだけど本当だ、
でなんならあのどこにあるか音も鳴らせちゃう、
えすごい、あそれ音なんの、
そう
やば、
でだから細かい場所も例えば家の中で、
うん、
俺も別に置く場所決まってる人間だからいいんだけど、
はいはい、
なんかさ家の中でどこに、ね、置いたっけってなる人いるじゃん、
いるいる、俺はそう、
うん、って なった時も音鳴らせるから、
あ全然違うね、
これキーケース側につけてる
や
つなんだけど、
うんうんうん、
鳴らせるから、うん、あここかができるんだよね、これ便利で、
うん、めちゃめちゃいい商品
だね、そうっていうのを買いました、
はあ、
まああのアマゾンの安いタイミングで買ったんだけどね、
あ いいと思うよ、
これ、ね、ちなみにカードタイプが、
はい、
普通に買うと4000円ぐらい、
はいはい4000円ね、
けどセールアンカーはよくやってるから、
うん、あやってるやってる、
そう安いタイミングだと3000円とか3000円切って買える、
あじゃあ断然ねそのタイミング狙って買ってもらった方がいいよね、
そうめちゃめちゃこれはおすすめ、
うん、すごいわ、なんか買うタイミング今のところ予定ないけど、ちょっとなんか値段次第では買ってもいいかなって思っちゃうね、
おうちのキーケースつけるタイプだとこんなもんなんだけど、
はいはい、
キーケースにつけてるタイプだと今ちょうど今この撮影のタイミングで見てると、
う
ん、タイムセールやってて2400円ぐらいとかで買えちゃう、
いいね実に、
うん、これはなんか最近買った中では結構、まあ、まだそのお世話にはなってないけど、
うん、
なく、まあ、お世話にならないのがいいんだけど、
う
ん、
でもそういうリスクヘッジができるっていうのはやっぱりいいよね、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
この金額でそのリスクヘッジができるならもう全然いいなと思って、
ね、
っていうのかな、
うん、断然いいと思います、
そうね、あともう一個一応今年入って買ったものでいくと、
うん、
ねもうそのアンカーのセールをやってたからそこでいろいろ見ちゃってて、
あなるほどね、
でその時にもう一個買ったのが今年さ、
はい、
年始めにまあ地震があったわけじゃないですか、
ありましたね、
ええ、伊集君の地元の石川がだいぶ被害を受けてましたが、うんうん、
モロだったよ、
ええ、まあその中で、
はい、
ポータブルバッテリーを買いまして、
はい、えアンカーそんなの売ってんの、
売ってます、アンカー製結構いいんですよ、もの
が
結構評価も良くて、
あそう、
そのポータブルのバッテリーってさ結構その 良し悪しがあるらしくて、
うん、
結局なんだろう、短期間はいいんだけど結局長く置いてった時に消耗が激しいとか、
まあそうだよね、
マックス充電しててもいざとなったら使おうと思ったら残ってる残量 25% とか、
ああそれはもうダメだ
ってなっちゃうと意味がないから、うん、っていうのとかをちょっといろいろ見てたら、うんうん、アンカーのがだいぶいいと、
へ
いうところで、まあ、こんな感じの、
お
ちょっと画面は友人しか見せないんだけど、
うん、結構大きい感じ。
あでもね、一応重さでいくと4キロぐらい。
あでも4キロぐらい
か。なんだろう、サイズ感でいくと本当車のバッテリーとかに近いぐらいのサイズ。
ああんな感じ、はいはいはいはい、
のやつでして、
うん、
でただ、まあ、ある程度あの充電回数もいけて、一応まあその公式が出してるやつでいくと、ノート PC だったら大体4回ぐらいフル充電、
お結構
いくね、タブレットだったら11回とか、
はいはい、
iPhone だったら18回、
うーん、
もうもろもろ、
うんうんうん、
扇風機だったら大体5、6時間はっていう。
扇風機夏場ね、
そうそうそうそう、まあでも主なところは、まあ、やっぱそのスマホとか、
うん、電子機器
だよね、そうやっぱ情報収集ができなくなるっていうのがさ、
うん、
やっぱり怖いよねっていうところと、ね、
家で被災しちゃったらテレビが映んないもんね、
そうそうそうそう、もう情報の収集源がなくなっちゃうから、
うん、
まあ、あとは一応表面のところにあの LED のライトだったりもついてたりとか、
おうお
う
お
う、あとは普通のコンセントを挿して使えるっていうのがでかいんだよね。USB からしかできないようじゃなくて、
はい、
コンセント挿せるっていうのがね、
あ確かにその方がね、まあ、使える機器の汎用性が高まるね。
そうなの、それがかなり大きくて、
うん、
あとは実際そのフル充電した状態からじゃあ1年後の電池の減り方どうなのとか、
うんうん、
そういうところがやっぱりしっかりしてるかなっていうところで、
おお、なんか
まあ
ちゃんと選んで買ったねって感じするね。
うん、まあもちろんね、そのアンカーが書いてるいいことをちゃんと鵜呑みにしてるからってのもあるんだけど、
まあね、まあでもそれはね、なんか某自動車メーカーみたいなことはしないからさ、
そうね、なんかまあもろもろ見てて、まあこれだったら1台とりあえず持ってても、まあ邪魔にもそんなならないし、
うん、
まあいざ確かに何かねいつ起きるか分かんないし、
うん、ね、
ってなった時にはいいかなと、それこそそのね。何人かとかで出かけるよってなった時とかに車にそれ持ってるだけで自由度がかなり上がるし、
確かに、
別になんか俺キャンプとかする人間じゃないからさ、
あ
れなんだけど、キャンプとかする人は結構買ってるらしくて、
確かに職場のキャンパーめっちゃ持ってる、
あ
そのあたり
これの容量もっとでかいやつだともっと使えるから、
うん、
それで持ってってる人は結構いるみたいだね。
すごいね、もうそういう被災、まあ、地震とかにさ被災しちゃった時用の備品とかってさ、
うんうん、
もう一回買い出したら止まんないじゃん。
そうね、
それがちょっとね俺の中でなんかブレーキかけちゃって
んだよ、
ね、
あるある、なんかその緊急避難用のバッグとかは正直逆にないのよ、
うんうんうん、
ないんだけど、まあね、今住んでるとこはマンションだからさ、
うん、
これがもう倒れたらもうどうしようもねえだろうと思ってるから、
うん、まあそうだね、
基本そこにいる時に被災したら、まあ、食料とか結構あるし、
うん、
逆に変に避難するよりもこの方がいいかって思ってるから、じゃああとは何だろうと思って、
うん、
じゃあまあいろいろ汎用性あるし電源にするかっていう感じだったね。
ああそうだね、いや俺もちょっと購入を検討しようかな、う
ん、それこそこのアンカーのやつだと、まあ他社のやつもいろいろあるんだけど、
うん、
そっちは高いんだけどソーラーパネルの充電も対応できるのよ。
ああソーラーパネルね、
そうだからそこまでやるかって言ったらやんないなと思ってるんだけど、
うん、
そこまであったら本当に災害あっても電気は自給自足できるかなって感じ。
そうだね、だいぶ違うね。
そう、
電気が来ないっていうのはね、実家もすげえ困ってたから、
うん、そうだよね、
うん、あって損はないかな、
うん、
うん、
まあそこかな、今年入って、
うん、
まあこの2ヶ月ちょっとで買ったものでいくと、
うん、いい買い物したと思いました、
ね、アンカーに染まっております
、ね、意外だね、サトシアンカー好きになるとは思ってなかったな、
うん、なんかねこんな買うようになるとは思わなかったけど、なんかやっぱ知っていって見ていくと、ああこれもいいな、うん、あれもいいなってなってきちゃったって感じかな。
ちょっとずつなんかあれじゃない、凝り性が出てきたんだ
よね。あでもねそうかもし
ん
ない、
うん、すごいわ、めちゃめちゃ今凝ってる感するもん、
うん、なんか見始めたらあこれいいなこれいいなってなっちゃったんで、
あまたでもね、これアップするときにはちょっとまだもう終わっちゃってるかもしれないけど、うん、明日3月1日からAmazon の新生活応援セールが始まりますと。
ああそっかそっか、
はい、なんでね、もう我が家も一応買うものは決めてますと。
お
もうこのセールのタイミング、え買うもの、シーカのパック、
ああはいはい、あの緑色のやつ、
緑色のやつ、
はいはいはい、
あれが 大体 Amazon のセールで LA 安くなる。
あ、確かに。
から買うのと、あと爽健美茶の、500ml ペットボトルの24本セットを買う。
あ、はいはい、
とかもその感じです。
わかる。俺も毎回イロハスの24本と、うん、
そのサトシにね教えてもらってからラベルレスがめちゃめちゃ良くて。
楽でしょう。
楽。
捨てるとき楽でしょう。
めちゃめちゃ
楽。キャップ外してポイだから。
あれね、一回覚えたらねもうダメだ。
ラベル割り邪魔でしょう。うん、
やばいもん。
あのラベルレスって出たとき需要あんのかなって思ってたけど、
うん、
あるもん。
ある。
マジで。
いやマジで本当に待ってましたって感じする
よね。最近イロハスさラベルありの方が安いんだもん。うん、困るのよだから。ラベルありかー。でも安いなこっちみたいな。
まあね、いや確かにね、ラベルありの方が高くなってるっていう逆転現象ね。
そう、
いや難しいですよ。
よく分かんなくなってる
よ
ね。
うん、難しいね。
いやいいんだけどさって、
うん、いいんだけどさってなるよね。うわでも、うわ今だったら
でもさ、なんかちょっと最初の方の話に少し戻っちゃうけどさ、
うん、
大人になってさ、そのちょっとしたストレスを軽減するためにお金を使うようになってる気がしない？
うん、それはめちゃめちゃ感じる。
なんかこれ、ああもっとこうなったらいいのに、うん、まあちょっとだったらここにお金使うかみたいなさ。
そうそうそうそう。
そうなってきたよね。
マジでね、なんかもうこんな言い方するほど稼いでないけど、うん、金で解決できるものは金で解決しちゃった方がいいんだよね。
わかる。なんかね、そうだね、なんかあっちの方が安いのは分かってるけど、その移動時間を考えたらこの何十円をこっちで払うみたいな。
そうそうそうそう。だからわざわざさ、その卵が安いところのスーパーまで行って、うん、卵を買うっていうより、いや近場のスーパーで50円、うん、いやまあ30円ぐらい高いかもしれないけど、う
ん、移動の労力考えた
ら、移動の労力と、まあ、他のところも大して安いわけじゃないし、だ高いわけじゃないしみたいな、そんな遜色ねえなっていうところで、ね、まあ、自分を納得させるっていうかさ、
そういう思考になったよね。
なったね。
多分これを聞いてる同世代の人もだんだんそうなってるんだろうなって思うね。
でももうね、
まあだって便利なもんはね、
そう
使った方がいいし、
ね、使った方がいいよ。その企業努力を認めていこうよ、みんなで。
ダメだ、落としどころが見つかってない。
いやもうこれでいいんじゃないですか。私も今落ちたなっていう 気がしました。
まあ、あの皆さんもね、あの自分が買って良かったものとかはあると思いますし、あの本当にいいなって思うものって多分友達に、友達とか会社の人とかとなんか共有しがちじゃない、
うん、ね、
これ良かったよっていうのはあると思うので、
うん、
まあ、ぜひぜひあのこれを聞いたきっかけでもいいので、会社の人なり、まあ、同僚なり友達なりとこれ良かったよってのがあればぜひ共有していただいて、
ね、
おすすめがあれば教えていただけるとみんなハッピーですからね。
みんなハッピー。やっぱこういうのをね定期的にやるとね、あ、ちょろん買ってみようとかってさ、そういう気持ちになるじゃん、
ね、
やっぱそういうのってねいいと思います。
ぜひあのご参考になればと思いますので、また、何ヶ月か後にありますので、それも楽しみにお待ちください。
お待ちください。
はい、
また何か買います。
ということで、YSI の前のラジオ、そろそろ、お別れの時間でございます。お相手は
ユージと
サトシの2人でございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。またね。